指輪を作ってらっしゃって、今おっしゃったように会社の名前を背負って、はい、で技術を学びながら、でそこでの職人としてやっていた、はい、でそことそれから何か何を作るかって、次の段階自分が独立するっていうか、レンという自分の名前で作品を作っていくっていう時に、どこから始めたら、なんか作りたいものとか思い浮かぶとしても、なんか道具は、しかも道具もみんな借りてたわけですよね、そこに。
あ、そうです、場所も。はい。
で、あの、レンさんの工房に入ってすぐ左に道具がバーッと並んでるんですよね、いっぱい。で、その、すごい、あ、いっぱい並んでると、アメリカとかって結構 DIY だから、あの、はい、とか自分たちで家を作る、自分たちするところはこう、なんかそう、道具山ほどあるっていうのをこう見てたりしてた、なんか懐かしいような、あ、いっぱい道具があるって思ったのと、でその道具とともに 木の上で叩いたりするから、その木を自分で組み立てた木があって、で本当道具が目について、それと同時にレンさんの作品って手触り感がなんかあるっていうか、見た目でもなんか金属の手触り感っていう、そのものとしての素材としての手触りというなんかこう手触りな、なんか手で作った手触り感みたいな、温かさみたいな、で金属の温かさっていうのを表現として変かもしれないけど、そういうのがあって、なんか道具が相棒になって、こうレンさんの体をなんか心身を通して作品ができるっていう、そういうこうなんか空間であり、こうハーモニーみたいなものがこう一緒になって、こう作品がそこにあるっていう、で工房もそこにあるし作品もそこにあるっていう、そういうこうなんかこう瞬間的にこう私の中にそういうイメージが入ってて。でもそこ、それは結果として今そうなってるけど、そこに至るっていうのは何かこうプロセスがあるようなに思うんだけど、どういうふうにその自分の世界と場所と、場所っていうか作品としてのものを作るに 至れるようになるってきたんですか。
なんか今のスタイルは最初から、まあ、独立その後したいなと思い始めた時に、あのとはいえ僕もその時はまだもっと他の場所を、まあ、指輪しかずっと作ったことがないし、なんかもっと他のものをものづくりの作り方とかこういろいろ勉強した方がいいのかなとか、別の場所でまた修行した方がいいかなとかって思ったりもしてたんですけど、たまたまあの今の場所の前に別の同じ京都なんですけど場所で5年やってたんですけど、そこは先輩が焼き物やってる先輩がたまたまそのアトリエの隣の町屋が空いたから、そこを使って何か新しいことをやろうと思ってるっていうのと、で、まあ、当時僕もなんかいずれは独立したいなと思ってますみたいなことを言ってたタイミングが、マッチして、で本当にじゃあやりたいんだったらじゃあ一緒にそこでやってみるっていうの で、まあ、独立したらどうっていうふうに、言ってもらえて、で、まあ、できるかどうかは全然分かってなかったし、まあ、何かこう作りたいものがあったわけでもなかったんですけど、なんかまあその縁とタイミングで、まあ、じゃあとりあえずやってみるかっていうので、はい、スタートして、で最初なんかもう何を作りたいとかはなかったんですけど、とりあえずずっと指輪ばっかり作ってきたから、もう一回指輪飽きたなって思ってで本当にじゃあ何作るみたいなのがあって、でまあ昔その、ね、学生高校生の時に彫刻とかをやってたのもあって、まあ、一回なんかこう売れる売れないとかじゃなくて一回好きなもの作ろうと思って、で まあ、鍛金の技術使ってなんかこう動物をモチーフになんか作ってみようと思って、うん、オブジェみたいなのを作ったとか、あとはまあその場所で実際にあの使う照明とか、まあもともとなんか照明器具とか好きで、自分の部屋とかにもこう変えて使ったりしてたんで、まあ、自分の欲しい照明とかを作ってみようかなとか、なんかそんな感じでどんどん広がっていって、あまりこう考えて作ってるかは、まあ、欲しいな、自分が欲しいなって思った、こうやってこうやったらこんな風になってこんなものができるんじゃないかなみたいな妄想を広げながらいろいろ実際に手を動かしてみてるっていう感じなんですけど、まずその先ほど言った道具に関して言うと、ちょっとずつちょっとずつ集めていって今いろんな道具があるんですけど、本当に最初は最小限の道具からスタートで、で意外と他の素材に比べるとこの鍛金って初期投資もそんな少ないんですよね。大きな窯がいったりとか、大きなミシンがいったりとかもないですし、本当に叩く場所、切る場所、溶かす場所とそれぞれの道具があればいいだけなので、なの でスペースも、まあ、小さなものだと指輪とか作るだけだったら本当に、うん、小さなテーブル一つなんで 4畳ぐらいあれば成り立ってしまうので、うん、でなんで前の工房はもう本当にそんな感じだったんです、うん、で、まあ、その場所からやり始めて、でもなんかこう一番最初に勤めた工房もそうだったんですけど、作りながら実際に接客お客さんとも会うし、でその場所に工房があってっていうスタイルだったんで、なんかそれにはもうなんか当たり前のような感じがあって、
うん、
でもまあ意外とそうでもないんですけど、
うん、
ね、工房は工房であって、で販売するのはお店の方が販売してとか、そういうスタイルがもう結構多いなっていうのは後から気づいたんですけど、
うん、
でもなんか昔からそのスタイルが身近にあったので、そのまま延長線でやっていて、でかつやっぱり実際自分が作ったものの反応を直接見れるのはすごいこうまた原動力にもつながるん でそれはすごい好き で今のスタイル、今の場所を作る時も工房っていうのがメインではあるんですけど、でもできたら時々実際にお客さんにも来てもらって、でどんな反応なのかっていうのを見れたりとか、お話できたりとか、そういう空間にはしたいなと思って、でそれでまあ今の場所を作って、まあ、本当に気まぐれで時々ですけどちょこちょこ開けるようにはしてるっていうのはその流れの中で、
うん、
はい、
いや今までのお話伺って、レイさん の、
はい、
その工房に、ね、ある、鹿の
はいはい、
オブジェが、
はい、
それは割とこうホームページとかにもこう、
はい、
上げてはる、あそうか、最初の話で山で暗闇歩いてる鹿に会うっていうそうか、そういうなんかこう自分の中にこう ある風景とかそういうものが作品にもなっているのかなってちょっと今、うん、
はい、
思いました。
さっきその手触り感っておっしゃってくださったのはまさにそうで、うん、なんか自分で金属触るようになって、
うん、
僕自身金属ってなんか 結構こう無機質で冷たい印象があったんですけど、うん、いざ触ってみると結構こう加工の仕方とかですごくこう柔らかい有機的な表情になったり瞬間が見れたりして、まあ、例えばこう錆びた金槌で叩くと、その錆の凹凸を写し取って、
うん、
そういう表情になったりとか、
うん、
和紙の上とか布の上の上で叩くと、そういうテクスチャーを写し取ったりするか、
うん、
あと、ね、ピカピカに磨くと、ま、結構身の回りにある金属ってピカピカに磨いてあるものとかが多いんで、うん、ちょっと冷たい印象があったりするんですけど、
うん、
まあ、火にかけた後の表情とかって、まあ、そこから磨いていくとピカピカになるんですけど、磨かずにいるとなんか本当に火にかけた後がそのまま残るので、
うん、
ちょっとこう柔らかなんていうんですかね、柔らかいというか、
うん、
ちょっと有機的な雰囲気とか見れたりして、うん、なんかそれ僕自身もすごいなんか面白いなというか、金属ってこんな一面もあるんだって思ったりしたんで、うん、なんかそういう表情は大事にしたいなっていうのは思ってます。
作ってる段階でも金属の表情変わるし、逆に言うと使ってる段階でも変わっていくっていうことですよね。
そうです、
はい、その人に誰かの手に渡った後、その人の中でもなんかこう、うん、その人のものが入っていくっていう、そういう、うん、スポンジじゃないですけど、なんかその人生ともくっついていくっていう、そういうところもある柔らかさですよね、金属っ